こんにちは、フェルモンド斉藤です。音色塾音声講座、今日は第129回をお届けします。講師のテノール斉藤正明先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマは、はい、相手から本音を引き出す質問力ということですね。
本音を、
はい、
はい、
今まで質問に関することは、はい、少し過去にもあったんですけども、
そうですね、
今日はですね、
はい、
本音を引き出す質問力ということで、はい、お届けしたいと思うんですけど、まずですね、
はい、
まあ、本音を引き出すっていうところで、よく本音と建前、
建前、
はい、言いますよね。やっぱ自然にそういうのを使い分けているなぁとも自分でも思うんですけど、
はい、
この間もお昼、
はい、
何食べ行こうかって言って、
はい、
でカレーを食べたかったんですよね、
はい
本音は。
フェルモンドさんとしては本音はカレーを食べたかった、
はい、でもどう考えてもみんなカレーの感じはしなかったと、
はい、
いうので、そばがいいですね
みたいな、おー、合わせて
合わせて、うん、はい、まあ、そばも好きなんですけどね、
はいはい、
そういうので、まあ、自然にですね、
はい、
まあ、こう使い分けてるっていう部分もあるんですけど、
うん、
まあ、日本人はその本音と建前、
はい、
表と裏みたいな、
はい、
っていうのはやっぱり
使い分ける方の国民性でしょうね、うんうん、はい、まあ、昔からこの島国根性とかですね、はい、あるいはまあ農業をやってきたからだろうという分析がされているわけなんですが、この決まった限られた範囲の中で生活をしている、うん、でその中で、まあ、農業というのは一人じゃできないので、こうみんなと協力しながらこう生活をしてきた。だから日本人は村八分ってすごく恐怖なんです ね、
そうですね、
この仲間外れというのが、
もう生きていけない、
はい、ね、そうですよね、うん、もう仲間に入れてくれないなら一、うん、人で生ければ気が楽だってならないところが、こう日本の
そういうふうに過ごしてたわけですよね、
はい、でそういうところが昔からあるので、うん、こうよその人を警戒する、よそ者に対して非常に警戒心が強い、
はい、
で逆に身内に対して大変甘いという
傾向がありますね、
ありますね、うん、だからこう今私新潟に住んでますが、新潟のそのメイフェアという紅茶の店を、はい、開いたあたりも、うん、そういう、 こう国民性というか地域性というか
がかなりあるんですね、
はい、
うん、一度じゃこう入ってしまうと、
はい、
こう身内みたいな、
そうなんですよね、だから入ってきた時は、うん、こうどこの誰がやってきた、
はいはい、
どこの馬の骨が
馬の骨が、
はい、うん、でその周り中からそういう目で見られるんですね、
はい、
よその誰かがやってきたぞ、うんうん、でだんだんだんだんこう馴染んでいって、はい、時間が経つにつれて、でそうなると今度自分はこう身内に入れてくれるわけなんです、はい、とそこに新しく他から来た人に対してこうあいつは何者だっていう目で、うん、あ見てるな、はい、この人たちはっていう、うん、そういうのをすごく感じます、はい、でそれは、ね、新潟だけでなく、
はい、
その日本人全体で持っている性質なんだろうなという、うん、
そうですね、
昔からそうですね、言われています。
そのせいでその本音と建前を使い分けるっていうのがあるわけですかね、
はい、そうですね、うん、このよその人に対してこう本音を言わない、
はい、
で身内に対してはこう本音というか、ね、こう包み隠さず、でこれもまたこの身内にも無限に段階があるので、
そうですね、
はい、そこがまた難しいところで、なかなかこう現代人で人とのコミュニケーションがうまくいっていないっていうのは、そういう使い分けが、使い分けに翻弄されてしまっている、
翻弄されていると、
はい、というところはありそうですね。
常にこう、まあ、無意識かもしれないですけど、
はい、
本音を言うか、
はい、
まあ、建前を言うかっていうのを、
はい、
なんとなく考えてしまってるって
ことですね。そうですよね、
うん、
でしかもこうその裏表の使い分けに対して、はい、もう普通のことだと、
うんうん、
使い分けるのが 当たり前なことであって、
むしろ使い分けてそれがうまくやってるっていう雰囲気もある、
はい、上手に人間関係をこなしている、うん、器用にやってると。なのでその裏表を作ること自体を責められるという場面はほとんどない、はい、例えば職場で、はい、こう取引先の人から何かお土産をもらったと、はい、そうすると取引先の人は、まあ、よそですよね、うん、でこちらは上司とか同僚とか身内がいるわけです。でその取引先のよそからお土産をもらって、うん、この間ちょっと旅行に行ってきたのでお菓子なんですけど長野のとか、はい、でそしたらそれを見て、うん、いいんですかこんな高そうですよね、はい、私これ大好物なんですって言ってありがとうございますってもらうわけなんです、ね、でところが、はい、そのくれた人が帰った途端にあこれもらったんだけど私あんまり好きじゃないんで誰か食べるみたいなことを言うんですね、はいはいはい、でその態度自体がそんなに稀な、うん、すごく感じが悪いっていうふうに捉えられないところが、
ね、よくある、
はい、上司として例えばいやそういう裏表の使い方よくないよ、うん、その取引先のあの方に失礼だよっていうようなこともあまり、
うん、そうですね、は
い、そういうなんかねきちんとした、うん、社員教育のこうきちんとしたまあ、いわば固い職場ももちろんあるにはあるけれども、はい、むしろ逆に上司まで乗ってきて、うん、いや俺もそれ嫌い悪いけどみたいなことを言って笑いが起こるような、はい、そういう風潮が、うんまあ、日本人全体にあるのは確かなようですよ ね、
そ, うですね。それだけに本音を引き出すというのが、
はいはい
まあ、一つの技法でもあるん
ですね。そうですね、はい、簡単ではないところですよね。相手がこれは本音で言ってるのか、うん、建前 です、ね、腹の中は違うのか、うん、というのをこういつもこう見極めなければならないとい う、
そうです、ね、
はい、
いうところですよね、
はい、
ではですね、
はい、
今すぐ使える、
はい、
3つのテクニックということで、
はい
まあ、その本音を引き出すテクニックなんですけれども、
はい
まあ、テクニック的なちょっと要素が強いものをちょっとあえて先に出してみようかと思うんですけども、
はい、この場合によっては、うんこのね、本音と建前、うん、使い分けをしているとは言ってもこう本音で話し合わないとうまくいかない、はいっていうことはあるわけですよね。
そうですね、うん、
ですから相手は建前を使ってガードしてるです、ね、防御しているけれどもそれをこう突き崩す必要が、
ある場面、
はい、
どう考えても今本音を言っていないな、
はい、
なんかこうはぐらかしているい
う
時には、
はい
まあ、本音を
こう引き出す、
引き出す
そうですね、まあ、テクニックのようなものもありますよっていう、
うん、そうですね。
まあ、それはこう、はいまあ、言ってみればこう守ってる、
はい、こう
外行きの顔を作って、はいガードしてる人からこう中身を引き出すっていう、人を騙してお金を引き出すみたいな、
はい、
そういう感覚はありますから、
はい、
だからあまりこうネイロ塾として皆さんにこういうテクニックを覚えて、うん、でガンガン相手をこう騙しすかしでも本音を引っ張り出してっていうことを進めるわけじゃないんです、うん、むしろ逆にそういう駆け引きみたいなものを知って、うん、で、まあ、少なくとも身を守るです、ね
はい
うん、いたずらに攻撃をされないです、ね、お金を引き出されないというです、ねうんうん、そういう意味でまずテクニック的なものを知っておくのは損はないの で、
そうです、ね
はい、
人間のこの心理的な動きというのを、
はい、
あちょっと把握しようというところですね。
そうですね、
はい、でまず一つ目は、
はい
はい同類アピール作戦。
同類アピール作戦、
先ほどね、
はい、
よそと、ね、こう身内っていうのがありましたけど、
はい、
身内を装う、
そういうことですね、
はい
はいまあ、装うというと、うん、多分騙す感じになるんでしょうけれども、はいまあ、騙す必要はないんです、
はい、
この同類だよという ことをこう、うん、なんて言うんでしょうね、意識的に見つけて、
はいはいはいはい、
例えばフェルモンドさんも群馬出身なんですか。
そうなんですよ。
ということを、うん、はい、ね、群馬出身の人なんて日本の中に200万人近くいるのに、それをすごく大げさに取り立てて、いや私も群馬の前橋なんですよ、でこのなんか仲間のトークにしていくっていう、こう内輪のトークにしていく、これは一つの、わなんか相手と急に距離が縮まった。
そうですね、
はい、
出身地と、
はい、出身校とか、ね、
出身校
とか、はい、
なんで出身地聞いて、
はい、
近いとか一緒になった後に、
はい、
必ず出身校に行くんですか、
はいはい、
で高校どこ
って。そうなんですよ、はい、しかもそれが小さい時 の、 あの学校が共通しているほど、うん、なんかねこう親近感が湧く、こう
幼い時からずっと一緒にいたんだっていう、
はい、そうなんでしょうね、はい、うん、だからなあなたのことは知らないし、うん、高校の時も気づかなかったけど一緒だったのって、うん、分かるより幼稚園が一緒だった、
はいはい、
え双葉幼稚園ですけどちょっと待ってください、何年ですかって言って一致してるじゃないですかっていう時は、
まさか一緒にいましたよねっていう
ね、 ね、うん、じゃああの歌を歌いましたみたいになるともう本当に身内に一瞬でなるという、これが、まあ、同類アピール作戦です。
確かになりますよね。
はい、なりますね。
年齢もね、何年生まれっていうね、
はい、
よく聞きますけど。
ですよね、だからこう相手との共通点を探そうっていうのは、よく話し方のテクニック、会話のテクニックとして言われるけれども、うん、ここなんですよね。この同類アピール作戦をするためにしていること、はい、うん、相手との共通点をちょっと無理があっても探す、うん、
でもこれはね、こうコミュニケーションに長けてる人は、
はい、
まあ、こう嫌味なくですね、
そうですね、自然に
自然に、まあ円滑に進めるために、
はい、
例えば重要な取引のこう商談があった時に、
はい、
相手の社長がサーフィンをやってるっていう情報をあらかじめ得たと、
はい、
で横浜出身である、
はいはい、
であれば、うん、ね、たまたま自分がやってるとか、
はい、
同僚がやってるとかっていう話題をこう出していくことによって、ね、自分の趣味が合えば、
はい、
そこはこうちょっとね気が緩んで、
そうですね、
じゃあ契約しようかなっていうことも、
はい、
あるかもしれない、
ね、そうなんですよね、うん、あの囲碁が好きな、
はい、
こう割と年配の男性っているんですよね、
はいはい、
で聞いたところによると、囲碁によってつながっているその取引先、うん、
はい、
囲碁仲間ですね、
はい、
があって、でその人が来ると、一応その営業の人なので、うん、今回の新製品の売り込みでこう来るわけですよ、うん、でところがうちの社長と囲碁仲間だから、
はい、
でやってくると、もう碁盤っていうんですかね、はい、囲碁の道具をポンと社長出して、でとりあえず始める、
あ、とりあえず始める、
はい、でそれやりながら、うん、今日は何で来たのみたいな話もするんだけれども、その具体的な商談のような話じゃないんですよね、
うん、
それが全部終わって、でちょっと改めてって話をした時に、うん、それはもういいから、いくつ買うからみたいに、
はい、
で囲碁を一緒にこう打つことが商談になってるっていう、うん、サーフィンの話をしてくれる、はい、うちの会社には一人もいないんだけども、うんうん、何君やってんの？
やってんのって
、ね、横浜でって言ったら、うん、今度一緒に行こうね
どこのみたいなエリアみたいな、
はい、今度日曜日行く、うん、みたいになれば、うん、もうそれは商談成立したようなものっていう、
そうですね、
それがこう、それが嫌で、うん、こう営業の仕事は、
はい、
こうやりたくないっていう人もいるんですよね、
うん、逆に
私の友人もいましたよ、
はい、
営業の仕事やってたらもうそういうのばっかり、
そういうのばっかり、
はい、仕事の関係のはずなのに、うん、休日に呼び出されてゴルフの、
はいはい、
ゴルフを一緒にやるならまだしも、うん、ゴルフ場への運転手にさせられて行き帰り、
うん、
でそういう付き合いをしないとお宅からは機械買わないっていう、
うんうん、
そういうのが 自分の先輩の代からずっとなっちゃってるから、自分だけ嫌だって言えない、仕方ないから仕事辞めたっていう。
そこまで言ってしまうとね、それがこう条件みたいになってしまうと、
そうですよね、
非常にね、やりづらい。
もうそういう
会話の中で、
はい、
ちょろっと
ですね、
センス的に出してっていうところですよね。
あとはこれも音色塾のレッスンでは時々取り上げることですが、人の悪口で盛り上がるっていうのも実際はここをやってるんですよね。
共通の
敵を作る、はい、その場にいない誰かをやり玉に上げて、でわーっと盛り上がるというですね。なのでそういうことを考えても決してこう音色塾として皆さんにこうやった方がいいですよって進める技では全くないわけなんですが、でもこう共通点が見つかった時には無理なく、
そうですね、
嫌味なくすると口にするというのも、ね、ありかなという気がします。
本当にねびっくりする共通点があれば、
はい、
自然に言いたいっていうのは、ね、
そうですね、
あるかもしれない。
あの時々つわものがいましてね、
つわもの、
はい、相手の出身地に合わせて自分の出身地を変えちゃう、
あの生まれた時とか、
はい、
幼い頃住んでた時とか、
はいはい、
微妙に変えちゃうやつ、
そうなんです。でしかもそれで辻褄が合うように、はい、各地の名産品とか、
うんうん、
あのなんだ県庁所在地の名前とかそういうのを全部押さえてる。でだから何々県出身、うん、うわ偶然ですね、はい、っていうと私もあれなんですよって合わせていって、うん、あれよく食べませんでした焼きまんじゅうと、はい、あ本当に前橋出身なんだなみたいになっていく、
うんうん、
まあ、そこまでいくともう詐欺師のレベル
ですね、はいはい、ということで、
はい、
まあ、同類アピール作戦ですね、
はい、
まあ、一つ目ということで、まあ、使い方には要注意ということですね、
はい、
二つ目が、
はい、
ダメなやつ作戦、
ダメなやつ作戦、はい、これは簡単に言うと、はい、油断させる、
うん、
ということですね。
隠したというか、
そうです、そうです、
はい
はい、こいつには警戒する必要がないと思わせる、
はい、なのでちょっとポロッとこう言わなくてもいいようなことを言っちゃったり、
はい、そうなんですよね。だから多くの人は自分をよりできる人に思わせようと頑張るですね、
うん
うん、はい、ものですが逆を行く、まあ、本当にこうダメ、本当のダメっていうのは例えば約束守らないとか人を騙すとか、うん、そういう意味でのダメだったら付き合ってくれないけれども、うん、そうじゃなくてなんかこれ、うん、この食べ物好きでつい食べ過ぎちゃってダイエット続かないんですよとかっていうちょっとこう人間臭い弱みみたいなものを出していくっていうのはダメなやつ作戦ですね。
ついね、
はい、
まあ、男性とかだと、
はい、
成功した話とか
成功談をうまくいったこと、
武勇
伝を、はい、
言ってしまいますけど、
もう逆に失敗談を好んで話すっていう、
はい、
まあ、ただこれは、うまくいったことを自慢するように次から次へと話すよりはこうその場をうまくいい雰囲気にするには失敗談の方が適切だというのは言われてます、
はい、
だから例えばプレゼンテーションのコツを上司が部下に伝えるという時に自分はこうやったらうまくいったんだでこういうふうにやってるから俺のプレゼンうまいだろって言うよりもいや入社してあれ3年目だったっけなとんでもない失敗してっていう話をする方が聞いてくれる、
うん、確かにそうですね、まあ、
なのでそこもさっき の, あのでっち上げの出身地と同じで、
はい、
そんな失敗してないのに、
はい、
わざと
失敗した
作る人もいるくらい、うん、はい、これもよく知られている手ではありますよね、
はい、まあ、こう油断をさせるっていうことなんでしょうね、
はい、
こう隙をあえて見せて、
はい、安全牌なんていう言い方もある、
はい、
はい、あとは3枚目を装うみたいなです、ね、うん、本当はカッコつけて2枚目になりたいのに、うん、こうお笑い要員に なっておくっていうのもそうですよね、うん
うん、まあ、気をちょっと許してしまうっていう心理が働くってことですかね。
そうですね、はい、ダメなやつ
作戦、ダメなやつ作戦で3つ目がですね、はい、行為の偏方性作戦
ですね、はい、これはそうですね、心理学などちょっとこう、うん、はい、本を読んだりした方は、うん、行為の偏方性という言葉をどこかで見聞きしたことあるかなと、うん、行為を自分に向けてくれる人を好きになりやすいですね、うん、こうですね、自分のことが好きだって言ってる人に、はい、私は嫌いですよあなたっていうのは
なかなか言わ
ない、はい、しかも、ね、言いづらいだけじゃなくて、うん、こう本音でも
そ
んなに、うん、こう自分は本当にあいつ嫌でっていうふうにはなりにくい、
むしろ変わったりもします、
ね、そうですよね、うん、あの人は私のことを嫌ってるんじゃないか、うん、の軽蔑してるんじゃないかなって思っていたのが、実はそれどころか、うん、すごくこう好きで尊敬しているから、あえてこう距離が遠いっていうことが分かって、いや、なんだいいやつじゃんって、
まあ、話せば分かるみたいなところって、
はい、
つまりはそういうことかもしれない
ですね、
うん、確かにね、いや斉藤さん本当面白いですよねって言って、
はい、
いやあなたはつまんないですよね
っていいそれ言わないですよね、はい、うん、ね、そういうことですよ ね、 ね、うん、だからこう相手への好意をですね、うん、何々さんすごいですよねとか、うん、本当に私憧れてますとか、うん、そのどうやったらそれできるようになるんですかっていうふうに相手に気持ちを向けていくと、うん、相手からは本音が出てきやすい
す、ね、うん、出てきやすいですね、
はい、その偏方性として、うん、じゃあお返しにちょっといいネタを渡してあげようかなって言って、ね、君だけにだから話すけども、ね、って言ってくれるという、うん、
はい、確かにね、自分のこう趣味とか、
はい、
ね、昔からこうやってきたこととかを、うん、まあ、褒められて、
はい、
ね、本当に憧れていたんですって言って、うん、悪い気する人いないですか、
ね、そうですよね、うん、
はい、まあ、そこら辺をついていくと、
うん、ですよね、うん、だからそのまさに今フェルモンドさん、
はい、
その辺をこうついていくっていう、うん、つまり今挙げたようなテクニックっていうのはこう相手といい関係を築いて、うん、こう仲良く長期的に仲良くなっていくというよりも、うん、むしろ隙をつき、うん、弱みをついてこっちのメリットを奪ってくるっていうところがあるので、うん、はい、だからそこは十分気をつけて、
逆に やられる側としたら、
はい、
まあ、そういうのもちょっと知った上で、
そうですよね、
対応する場面も出てくる、
はい、だからあえて今回そういう、 こう心理的なテクニック、うん、はい、駆け引きのテクニックがあって、うん、しかもそれをこう知って使う人もいる、うん、何かそういうのを全面的に進めているようなそういう、 こう本とかね、はい、この悪どい心理テクニック
ありますね、
なんていうふうに、ね、うんうん、のをこう読んで、あ、これやればうまくいくじゃんって思って、ね、やる人だって世の中にはいますから、はい、うん、なのでまずそれを知っておいて身を守る護身術として身を守ることが一つと、うん、あとはこう裏返しですね、
はい、
裏返しの対応、ちょっと裏返しって分かりづらいですけども、はい、例えば、はい、相手がこう心を開いてくれないですね、うん、相手がこう本音を言ってくれないなと、なんかこう、ね、こっちでは本当に相手といい仕事をしたいと思ってこう誠実に話しているつもりなのに、なんかこう距離を置かれてあしらわれているのかなっていうことを感じたときに、この今のテクニックみたいなところで相手から誤解されてないかなと、相手にこう例えばその最初の一つ目は
同類アピール、
つまりは同類と見せかけるとかどうのとかではなくて、自分のことが相手から見るとよそ者に見えてる、うん、敵に見えてるっていうことはないかな、
はいはい、
というふうに自分を振り返る、うん、そしたらもしかしたら服装が、
うん、ちょっと、
はい、明らかに違和感がある
場にそぐわない、
はい、格好をしていて これは身内じゃないよねと思われてるかもしれないし、そういう、こう自分のこうダメなやつ作戦ってありましたけど、もしかしたらもうすっごく隙がない人で、何か言ったらもうだから君はダメなんだっていうふうにスパンとか切られそうな、
いうやつに見えてない
か、というふうに思われてるんじゃないかな、あるいは行為の偏方性の逆で、あれ私が嫌ってるんだと思ってるんじゃないかなというふうに自分の方を見直す機会に、
なるわけですね、
するといいんじゃないかなと。
そうですね、
はい、
まあ、よそ者と思われてないか、
はい、
こう隙がない人物と思われてないか、
そうですね、
あと嫌われているとね、
そうですね、自分は全然嫌ってないのに、もしかしたら、はい、そしたら嫌ってないんですよということを何かを使って伝える、
そうですね、必要はある、
はい、
まあ、少なくともね、その心理をついてい くっていうよりかは、
は
い、まあ、マイナスな状態をとりあえずニュートラルに戻さないといけない、
そうですね、はい、
そういう時にはこれも意識して
するといいでしょうね、
ですね、
はい、
群馬出身ですと、
はい、
なんですか、あの北関東のね、
はい、
あの団結みたいな、
ありますね、
団結と不毛な戦いみたいなのあります
ね、はいはい、
共存してる感じが、
そうですね、北の方で、
はい、
そう、なんか関東の中心じゃないぞ俺たちみたいなのもあるんでしょう ね、仲間意識とその中での
戦い
がありましたね。
あの前ちょっと言ったかもしれないですけど、
はい、
お前はまだ群馬を知らないっていう映画があるんですよ。
ほう、
知ってます？
いや面白そうですね。
ものすごい面白いです、
はい、
ただ群馬出身じゃないと笑わないです、
まあ、そうですね、はい、
もう焼きまんじゅう、まあ、群馬のあれが、
はい、名物
焼きまんじゅう、
はい、
焼きまんじゅう対、
はい、
餃子とかってあるわけです
よ、
まあ、栃木のね、
はい、
栃木の餃子とか
宇都宮の、
はい
はい、
戦うんですよ
、はい、戦をする、
はい、まあ餃子の勝ちだと思いますけど
まあ焼きまんじゅうはね、
焼きまんじゅうはね、
はい、ちょっと地元でも、はい、あれ大好きでっていう人はあんまりないんですよね。
もはや言ってるだけで食べてないって
、ね、そう、それはありましたね、
まあ、そんなの、
いや面白い映画、
ね、お前はまだ群馬を知らない、
知らない、
はい、
あ、
これは
これから
本当に面白いですから、
はい
はい、ぜひおすすめです、
はい、
ということでですね、
はい、
まあ、3つのテクニックを出した後でなんですけども、
はい、
まあ、ネイロ塾では、
はい、
さらにその一歩先に行って、
そうですね、
まあ、その本音を引き出すんですけども、
うん、
こうもっとこうプラスの本音を引き出して、
は
い、
いい
関係を築いていくという、
はい、
そこの本質に迫りたいと。
そこですよね、
はい、
だからもう今ちょっと長々話したけれども、
はい、
これ前置きみたいなもんで、
うん、
あるいはネイロ塾のこう本当に真剣に勉強している皆さん以外の一般の人向けみたいな今話でした、
うん、ここまでは、
はい、でここからはもうネイロ塾で真剣に取り組んでいる皆さん向けのレベルですね、
はい、
うん、なのでこう一般向けに話してもちょっと理解されないこともあるかなっていう気はするんですが、
うん、はい、
きっと大丈夫だと思います。
そうですね、はい、まずはですね、
はい、
まあ、その先ほど悪口で盛り上がって、
はい、
まあ、それがこう身内みたいな形にして、
そうですね、
まあ、それが本音であるみたいな
感じ
でしたけど、
はい、
その方向性とは全く逆ですよね。
そうですね、うん、もうそもそもこう悪口で盛り上がって仲良し、うん、だから集まるたんびに悪口ですね、うん、で、グループでよくね、うん、ママさん友達みたいな ところでは話を聞くんですけど、もうそこにいないことが怖くて参加しないわけにいかないというくらい悪口しか言ってないですね、うん、いない人の悪口という盛り上がりをするようなこう人間関係をこう長年かけて築いていったってつまらないと思うんですよ。
そうですね、その本音イコール
はい
ちょっとネガティブな話っていうなんか
そこ
ね、
はい、
イメージが、
はい、本当にそのイメージをまず脱却しましょうと、
はい、
なんか本音イコールネガティブ、ネガティブな話が相手から出てくると、お、 本音トークだねっていうような、
周りには言えないけど、
はい、
ここの関係だったら言ってるから、はい、それが本音である。
そうです、うん、つまりそう考えるってことは、うん、この人の中身は、うん、真はネガティブなんだ
と思ってて、はい、思ってるわけですよね、
はい、
本音、それで本音が出てきたと思うわけですから、ね、
はい、でいつもはこうポジティブなふりして、うん、ポジティブなこうもので周りを身を固めているけれども、やっと気を許して本心を出してきたねっていうのは、うん、大抵ネガティブなことを言った時
ですね。
誰かの悪口とか、うん、あ、何かに対する不満とかですね、うん、だそういうもう本音イコールネガティブという思い込みをまず一旦捨てて、
そうですね、うん、
でこれって綺麗事じゃなく、うん、本当にそうだなっていうことをよく感じます、はい、のなんか段階がある気はするんですけども、
うん、
本当の本当のこう殻をお互いに持っている状態でのこう建前しか言わないような、うん、そういう時には相手が何考えているどういうタイプの人で、うん、何を望んでいる人でわからないから、本当にさらっとしたことしか言わないと。でちょっと距離が近くなると、うん、悪口とか不満とか不平を言い始めると、
言い合える関係、
はい、うん、ところがさらにそこから近くなると、うんうん、いいこと言い始めるんですよね。
ね、
はい、
わかります、
ね、
はい、
そのここまでこう親しくなって、うん、こう長い時間を過ごすとか、うん、いいやり取りをするようになったのに、会うたんびにいや最近景気悪いよねとか、誰々気に食わないよねとか、うん、政治がこうだよねとかっていう話で時間を使うのがもったいない。
そうですね、
この仕事で最近何に一生懸命やってんのとか、うん、趣味でやってるあれ、うん、最近どう、
うん、
いやなかなかうまくいかないんだけどさ、ちょっと最近描いてる絵なんだけど、うんうん、見てくれる、
うん、
この人の絵に憧れてずっと描いてんだけど、はい、10年経ってこれなんさね、ちょっと見てっていう話が出てくるのって、うん、もうそこから先のことですよね。
そうですね、うん、これ自分が今ね本気で取り組んでることとか、
はい、
この先こういうものをしたいんだとか、
はい、
なんかそういう本当に楽しいビジョンみたいなのを、
はい、
普通に話せる、
はい、うん、でそういう話が出てくる関係になると、
うん、
もう悪口だネガティブだ不平だ不満だっていうことを、うん、もう口にしなくなってくる、
ね、そういうのはもうどっか行っちゃいますよね、
はい、と、うん、そこから振り返ると、あ、この悪口だ愚痴だっていうのは決して本音じゃない、うん、その関係の距離感の時には、
うん、
やっと本音だみたいなふうに思ったけれども、うんうん、決してその人の核の部分
ではない、
一番中心が悪口なんじゃなくて、うん、なんか悪口言えば相手と距離が近まる、
ね、さっきの同類作戦を無意識に
やって
しまってるってことですね、
はい、だからこう音色塾としてはもっとこう自分の中の大切にしているもので付き合うような、そういう、こう関係を目指していっていいんじゃないかなと。
確かにそうですね、その悪口を言っときはいいかもしれないですけど、
はいはい、
まあ、その人と話し、その人と、まあ、本当に本音を話してるかといえば、
はい、
まあ、ただそこで一時的なストレス、
そうなんです
よね、うん、で本当にいや本当テニスこれがこう楽しいんだよとか、
はい、
あの昨日買ったコーヒー豆本当にすごいんだよ、
ちょ
っと話してもいいかなみたいな、
はい、
とか、
はい、
っていうのは、
はい、
またちょっと別のその本当にね信頼し合える、
そうなんです、
話を聞いてくれるっていうのもありますし、
はい、
うん、
でその自分が本当に面白いとか、
うん、
自分本当に興味を持ってる、
うん、
本当に大切にしてることって、うん、この悪口言わないんですよね、
ね、
その何でも語るんだけども、
はい、
つまりはじゃあ例えば釣りが大好きで、はい、もう釣りに命がけなんだと、
うん、
でこの釣り竿はさちょっと使いにくくって、うん、っていうのはそこだけ切り取れば、
はい、
悪口みたいな不平みたいだけれども、うん、でもさこれ安いからこのパッと入門編にはいいんだよね、うん、っていうこの全体像としてちゃんと捉えて、
はい、
で今お気に入りはこっちの竿でさ、うん、っていうのが全体としては 決して悪口じゃない、うん、何かの批判でもないし不満爆発でもない、うん、だからでコーヒーこの間買ったコーヒー豆っていう話をしてる人は、うん、この豆好きこの豆はね俺いまいち でこっちがっていうのは言うけれども全体としては全然不満じゃない、
全体としてはもうこの人コーヒーでできてるんじゃないかみたいな、ね、
この間買ってきた豆がちょっと外れちゃってっていう不満で最初から最後まで埋まることってないんですよ、ね、
いやでも実はそれ混ぜたらさ、はい、すごく美味しくて
よくて、はい、そうなっていく、うん、そういうこう付き合い方の方がこう満足度が高くなっていく気はするんですよ ね、
そ,
すね、だその場だけでこうなんとなく盛り上がってたら人間関係うまくいってんじゃないかっていうのは実はすごくもったいなくて、はい、こうそれこそが形だけで付き合ってると、うん、悪口を、ね、そこで言い合って、うん、この世の中への不満を会社への不満を言い合ってっていうのは、うん、本当はそれこそが格好だけ、
そういうことですね、
はい、うん、というふうに最近すごく感じます、
うん、でそのね、そのコーヒー豆の話をした本気で
こう、はい、
する人がいたら、
はい、
私みたいに、
はい、
そしたらそれを、まあ、ちゃんと聞いてあげるってことですよね。
そうです ね、
ね、
はい、
信頼楽しい本当に関係を築くんであれば、
はい、
それを本当に聞いてあげるっていう、ね、
だそこなんですよね、はい、そこまでの話をする、うん、つまり本当の本音を言っていい相手かなっていうのは、うん、このレベルの話を、
う
ん、受け止めてくれる、
そうそうそう、
聞いてくれる相手かどうかですよね。
それを興味なさそうとか、
はい、
めんどくさいみたいな感じで、
はい、
だったら、まあ、次からはちょっとセーブして
もう言わないですよね、
はいはい、
そうするとそれこそ不満で最近景気どう、うん、いやー全然ダメだよ、うん、で終わってしまうという、
はあね、そのお互いに本音を言って本音をその聞いてあげるという、
はい、
常にその関係性ですからね、うんということでしょう
ね。そうですね。
その関係をその築くための、まあ、今日質問力なんで、
あタイトルが、
はい
はいはい、
質問力、質問を、
はい、
したいと、
はい、
いうその関係ネイロジックが推奨する、
はい、質問の仕方です。
はい、
はい、
その本当のそのポジティブな、
はい、いい関係をにつながるような、
つながるような質問。
うん、はい、
したい。
じゃあですね、
はい、
の今のお話ししたレベルのこう話につながりやすい質問3つですね、うん、
はい、
まず挙げていきますね、
はい、
まず1つ目ですね、ズバリ一番好きな何々は何ですか、
はい、
好きなこと、
好きなことですね、
特に一番ってつけると、
うん、
いや例えばね、コーヒーが好きなフェルモンドさんに聞きますけど、うん、はい、一番好きなコーヒーって何ですか、
うん、って聞くわけですね、
はい、そうすると、はい、一番かって考えるわけですよ。
もう頭の中もうコーヒーしかないですから、
ね、はい、
楽しいコーヒーの話
ですよね。で自分の中で いろいろあるんだけ ど、
どうしようかな、
最近はあれにハマってた
し、ケニアにしようかなみたいな、
はいはい、
とか
でその一番のことを考えている時ってすっごい楽しいんですよね、
うん、
だから相手も喜ぶし、うん、で相手が一番大切に思っているものの話が聞けるし、うん、でしかもさっきの本音と建前みたいにしてそこで嘘をつく人っていない。
そうですね、
はい、本当はダージリンが好きだけど、まあ、紅茶で言うとですね、はい、ダージリンが好きだけど、うん、相手に付き合ってケニアと言っとこうみたいなことってあまり言わない、
ね、はい、そうですね、もう自分のいわゆる格の部分じゃないですか、
はい、
大事にしてる部分だ
から、はい、
そこはちゃんとね、
そうです、
言うであろう
と、それがもう大切にしてること、
うん、
はい、だまさにその次の2つ目、
はい、
これは文字通り、
はい、
何々で一番大切にしていることって何ですか、
うん、
それ2つ、
仕事とか、
はい、
うん、
仕事で何々さん今、ね、仕事ですごく、ね、この一生懸命に取り組んでると思うんですが、うん、仕事で一番大事にしてることって何ですか、うん、っていうと、うん、こうポンと出てくる。
そうですね、そのネガティブな部分は出てこないですね、
はい、これでネガティブなわけはないんですよね、
うん、
はい、 儲かるからさみたいなふうに言うのはもうちょっとこう表面的な付き合いの時であって、うんうん、こう一番大切にしてること、しかも、ね、なんかズバリ何ですかなんて言われると、はい、もうポンって言うために
すごい
わーっと考える、うん、だそこでこう間が空いてもいいんですよね、
うん、
決して怒らせてるわけじゃないから、うん、そうだな、自分は仕事で一番大切に、
うん、
で私自身で言うとこう教える仕事がすごく多いんです、
はい、
とこの教えた相手が何か成長したのを実感した時が一番嬉しい、
はい、
それをこう一番大切にしてることってって聞かれると、インタビューなんかで聞かれると答える、
はい、
でそういう時は自分としてはすごくこう気持ちいいんですよね。
そうですね、その場面もちょっと想像しながら
やって
るわけですよね、
はいはい、ですね、うん、だそれでいや利益率がこうでいくら儲かるみたいなこと、うん、ビジネス的なことをっていうわけじゃないんですね、うん、大切にしてるものっていうと大抵そうではない話が出てくるんです、ね、だこの人は本当に根っから数字でガチガチにやってるビジネスマンだなと思っても、はい、一番大切なことはっていうと、いや利益率ですねってあまり言わない
ですね、
うん、
そこの本音の部分が出てくる
ですね。で3つ目、
はい、
もう一つ、何々で、まあ、これはさっきの仕事でとか言う、うん、何々で一番これこれな瞬間ってどんな時ですか、
うんうん、
まあ、一番気持ちいい時とか、
はい、
一番ワクワクする時、うん、でどんな時ですか。
魚釣りで、
はい、
もう一番興奮する時ってどんな時ですか。
これは、
はい、
もうね、
もう興奮してますね。
はい、もうね、キスがこうかかって、
はい、
でこの長い竿を使うんですけど、ね、はいはい、その竿が全体がブルルッブルルッってこう振動する。
鈴つけるんですか。
鈴はつけない。
つけない。
はい、はい、こうもう手に明らかに振動が来るから、はいはい、鈴つけなくて分かるんです。
もう風じゃないんですね。もう魚の振動が、
そうなんです、ババババババって、これ、はい、もうその時の興奮っていうのは、うん、本当にこう釣りをしてる人だけが分かる、うん、この感じです。
来たっていうか、はい、もうスイッチが本当に入るっていう。
そうなんです。でこれこのキス釣りをやる前、ね、この教えてくれた人がそのキス釣りの興奮を先に語ってくれたんです、ね、
うん、
その時は私してないからピンとこないわけですよ、はい、でもキスがどのくらいの魚で、
うん、
で今ここで見せてくれてる竿がどんな竿でっていうのも分かる、うん、
はい、
そしたらこんな長い竿を使って、うん、こんなちっこい魚を引っかかったって感じるのか、
はい、
うん、ただ、ね、こう魚がかかったかどうかも分からずにずりずりずりずり引っ張って、
うん、
あ釣れてたぐらいじゃないかなって思ってたんです、
はい、
ところがその説明にもうなブルブルブルってきてドーンドーンってくるんだよ
こんなちっちゃい魚が
絶対嘘って、はい、もうそういうふうに言ってたんです、
はい、
そんなわけないです、うん、だってキスって大きくってこのぐらいですよね、
うん、
最大でこのぐらいですよね、はい、まあ、30センチぐらいにはなるんですけど、うん、ほとんどこんなもんじゃないですか、うん、ドーンは嘘でしょ
ドーンはね、
そしたらじゃあやってみろって言って、うん、そしたら本当にその感覚なんですよ。そのブルブルブルブルっときて、
どんでいくんですか。
車を運転してて、うん、この入る舗装されてない道に入って、
はいはい、
ガタガタガタガタガタって、うん、そのくらいの感覚で釣り竿がバババババッと、でドーンっていうのはその時の気持ちも含めて
そうです、ね、
ドーンドーン、そうですね、
キスってじゃ小さくてもパワーがある方なんです
か、はい、すごいですね。でしかもその釣り竿ってでっかいから鈍感かっていうと、うん、実は逆で、
はいはい、
その小さい振動を手元に伝えるための構造をしてる、
うん、
だからほんのちっちゃい魚なのに
くる
びくびくびく、これがもうこれが忘れられなくて、
うん、それをまた味わいたくていくわ、
そうなんです。してしばらく釣りしないと、
うん、
その車運転してる時にハンドル握りながら、はい、その釣りが蘇るんです。
あ、このハンドルに来ないかな、
そうなんです、ブルブルブルブルって、で、あ、もう行かなきゃって、うん、海に行かなきゃってなる。
そういうなんか車はね、発売してるんですよね、
はい、
震える、フィッシングモード、
はいはい、
定期的にブ でキスとか選べる。
そう
キスの時だけドーン、ね、
ドーンドーンみたいな。いやーそれは、うん、だって今その話をね、はい、その釣りで一番っていう質問をされて語ってる時はもう最高にその気持ちいいですからね。
そうですよね。
ドーンとブルブルっていうのも今
来てるわけ、
感じ、そうなんです、はい、感じてる。だからこれを相手に体験させる質問ですから、うん、それは最高ですよ。
そうですね。でそれをちゃんと聞いて、
はい、
本当にドーンですかっていうのね、
はい、
ちゃんとこうそこで話を盛り上げて。
そうなんですよね。でその本当にそれ嘘でしょっていうのもさらに相手をこう、うん、なんかね、燃料を追加したみたいな、うんうん、さらにこう盛り上げていくような話にもなる。
そうですよね。
だ今のこの3つの質問っていうのはすごく、うんうん、もう本当影響が強い、ね、効果が強い、高いものなので、
まあ、みんな本当にね真剣にやってるものであれば、
はい、
そういう瞬間がやっぱあるじゃないです
か。ありますね。
それを味わって今ここで味わってもらうみたいなとこもあります、
ね、はい。
ということで最後に質問が出てきたわけですけども、
はい、
まあ、こういった関係をね、本音で、本当の本音でポジティブな本音で、
はい、
で語れるような関係っていうのが
いいですね。
一番いいところに、
はい、
悪口とかその、ね、テクニックとか、ね、さらにその上に、
はい、いいものが、
ね、いいものがあると、はい、まあ、そこを目指して気づいていきたいということですよね、
はい、いきましょう、
はい、ということで、はい、まあ、いろいろなテクニックもありましたので、ね、
はい、
使い方はこう適宜判断しながら
使
いつつ、
はい、
うん、まあ、いい関係を築いていこうということでした、
はい
はい、相手から本音を引き出す質問力ということでお届けしました、
はい
はい、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。